ホークスキャストモーニング。おはようございます。フォークスキャストモーニング、今日は第291回目ですかね、今日が、11月22日火曜日、時刻は5時33分となっております。はい、ということでね、朝はこうちょっと毎朝寒いんですけどね、昼間まだ九州はえらい暑いですよ。まだ汗いっぱいかいてね、仕事してますけどね。皆さん体調管理いかがでしょうか。僕もなんかね、ちょっと、なんか今体が弱ってきてるような感じでね、この温度差にちょっと参ってるなって感じがしますけどね。うん、まあ、それでもね、元気いっぱい、から元気でもやっていこうかなと思います。杉田です。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日の西スポの一面は間違いなく峰行って出てるんだろうと思って、長官取り出しましたらね、ね、峰じゃありませんでした。なんとね、昨日ね、また2度目の、近藤選手との、FA のね、交渉が行われたということで、それに向けてね、まあ、一部ではね、本当昨日、西武入りへって報道されたので、もう、すっかり僕も諦めて、気分的にもね、まあね、頑張ってっていう感じで諦めていたんですけど、この西スポの報道によりますと、昨日ね、会談がまた会談というか交渉が行われて、その席にね、藤本監督と一緒に、近藤選手がね、浸水している、長谷川打撃コーチが同席したということでね、この長谷川コーチによるね、口説き文句でね、ちょっと、近藤の心を揺さぶるというね、作戦に出たようでして、それとね、プラス、金額面でも、総額で6年35億というね、とてつもない金額で、再提示したということでね、これも、総額なんで、インセンティブ的なことでね、数字残らんかったら、それだけはもらえないということでしょうけどね、もちろん。うん、なんですけど、6年35億は、さすがに僕も、まだひっくり返りましたけどね。うん、まあでも、この、長谷川コーチをね、近藤さんも、打撃的にはものすごく浸水しているということで、その、長谷川コーチのね、口説き文句があったということでね、まあ、一切、こう、ね、報道では、ね、近藤選手が交渉した後の談話とかそういうのが取れてないので、どういう感触なのかなというのはわかりませんけど、まあ、西スポによると、移籍となればオリックスとの一騎打ちということを言われてるんでね、セーブ目がないのとか思ったりするんですけど、いろいろね、今までだと、こう、交渉のね、後の談話とかが取れてたりするんですけど、今度の場合一切それがない模様で、まあ、今のところそれが普通なのかな、わかんないですけど、だから、どういう、感触なのかというのが、いまいちこう、こっちの提示してる部分は伝わってるけどね、本人にどう伝わってるのかという談話が取れてないというのがね、若干気になるんですけど、まだね、ちょっと目があるのかと。まあ、多分これでね、ホークスとしては最大限の誠意は払ったと思うんでね、今後、 多分返事待つ、もうあと返事待つだけと思うんで、まあ年内にはね、年内にというか、まあ近々、今月いっぱいで決まるんじゃないかなとは僕も思いますけどね。その辺を、どうでしょう。もう吉報を待つしかないですね、あとは。まあ、だから、まだね、在京が希望とかいろいろ言われてますけど、一応はこっちも交渉の余地が、2回目のね、テーブルについてくれた交渉の余地はあったんだなということで、まだ可能性を信じて、あとはね、返事を待つしかないかなと思います。はい。ということで、あとはね、もう近藤さんの、ね、話題についてはもう、移籍が決まってから、ね、話としましょうか、ということですね。で、まあ、あとは、周東がね、今まで、どこだったっけ、北九州の大谷球場だったかな。で、今宮塾ということで、自主トレやってましたけど、今年はもう、今宮から独立して、河原田らとともに、嬉野の方で自主トレをするということでね、まあ、今宮塾って結構その、ね、内野手の守備強化みたいな、感じでやってると思うんですけど、今回は嬉野に行って、打撃を強化ということでね、書いてありました。まあ、確かにね、周東、まあ、守備でもちょっとポロリやりますけど、打撃をもうちょっとアピールできればね、不動の、ポジションがつくと思うんで、まあ、周東もね、意外と器用にサード守ったり、センター守ったり、セカンド守ったりとか、いろんなとこ守れるんでね、まあ、この辺を活かして、まあ、とりあえずね、打ちさえすればどっかポジションが与えられるというね、身体能力を持っておりますから、その辺もね、体と共にね、レベルアップして、まあ、自分のね、思い描いたね、ちょっと自主トレで変身してくれればと思います。まあ、これもね、ね、従うばっかりじゃなくて自分の考えでこうしたいという動きなんで、ちょっとね、またシュートも変わってくるかなと思いました。はい。で、本当はね、今日の一番のニュースにしたかったんですけどね、ちょっと、峰選手が、いよいよ、入団というかね、ソフトバンクと、交渉して、入団が決まりましたということで、背番号が12、明日入団会見ということでね、まあ、入団会見を踏まえてまた、明日はね、明日か、明日の朝なんで、そうか、明後日ぐらいにまた、峰井、スペシャルということでね、やっていこうかなと思います。背番号12番ということでね、まさに、高谷さんのね、代わりということで、僕としてはね、もう峰井さん大歓迎ということでね、まあ、この報道を受けましてね、やっぱ、海の具もね、それで危機感で打撃向上を誓うということで、僕、一番やっぱね、峰井効果があると思うのは、今んとこ、下位に続く若手の捕手がね、まあ、とりあえず あの打率より打てればいいんだろうって感じで、ね、いう、まあ、確かに守備はすごいけど、僕はバッティングで行くよ、みたいな感じでね、まあ、渡辺くんとかおったと思うんですけど、まあ、それでもね、もうちょっと峰井が打てる、リードも、別に遜色なくできるというね、壁が2つできたらね、その壁をまた乗り越えないとね、一軍にはいけないので、2人とも その乗り越えるためにはどうしたらいいかというね、努力と工夫が今後行われると思うんでね、その辺が僕は、それでね、もう腐ってしまうようだったらもうそこまでの選手ですよ。ただ、その若手がね、この二人を見て、どれだけ乗り越えていけるかというね、そういう試練、まあ、谷底に突き落とされたわけです。その谷底からどう這い上がっていくか、這い上がれていくね、人こそ、次のね、キャッチャーとして育っていくということになっていくと思うのでね、 このミレイ効果はね、ものすごく僕は大きいことになってくると思います。まあ、他のね、キャッチャーはまだ若手いっぱいいますんでね、その辺がみんなどう工夫してね、どう生まれ変わるか、自分の色はどう、何なのかというのをね、しっかり出していくとね、また、この、カイト・ミネイのね、壁を、乗り越えて、すごいキャッチャーが生まれてくるんだと思います。はい。で、もう一人ね、入団発表されました。楽天の戦力外になった渡辺裕樹投手ですね。映像、ちょっと、トライアウトを含め見ましたけど、まあ、綺麗なね、左のサイドスローですよ。もう、美しい球筋でね、まっすぐも140キロ出るし、カットボールとツーシームなのかな、右バッター三振に取ったやつ、いい球投げてんで、なんで戦力外になったんだろうっていうのが正直なところで、多分ですけど、まあ、戦術的にやっぱ楽天がワンポイントいらないよっていうことなんだろうかなと理解したいですけどね。もう、遜色なく僕別に育成契約ということですから、育成じゃなくてもいいんじゃないのっていうぐらいのね、球を投げてるんで、これはもう、僕としてはものすごく大歓迎というか、広いものというか、ものすごく戦力になってくれると思います。このね、渡辺裕樹選手ね、加山投手とともにね、僕はしっかり応援したいと思います。もう、本当僕もね、左のサイド好きというのは、誰にも負けないつもりではいますけどね。うん。はい。ということでね、今回は、まあ、これぐらいでね、また明日もメールがくればね、喋っていこうと思いますけどね。まあ最近、まあジャンポさんも一緒、まあジャンポさんにね、頼ってはいるんじゃなくて、その他の人もね、何でもいいからちょっとメールは欲しいなと思っておりますよ。はい。ということで、いろんな方のね、からのメールをお待ちしております。メールの宛先はね、概要欄にも書いておりますけど、杉田1@gmail.com までよろしくお願いします。それではまた。